はい、こんばんは、シテイラです。
吉水奈です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしております。ちょっと噛みそうになりましたが、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ今日は、まあ、このね、番組の一つの看板といってもいい人生相談を何回やってきたんでしょう ね、
なんかものすごく来てるんだ。
来てますね。いつもこうさばくって言っていいかわかんないです。さばいてもさばいてもさばききれないっていう感じで。
そっか、でもみんななんか悩みあるんだな。でもあんまり悩みすぎないでね、みんな。やっぱり自分の問題だとすごく大きく見えるけど、でも考えてみたらちっちゃいよね。
そうですね。
そう、ヒズボラの、本拠地にミサイルが飛んできて、マンション倒壊とかさ、
もうスケール違いますからね。
ウクライナがロケット攻撃をロシア本土にするみたいなのと比べるとやっぱちっちゃいので、なんかもうあんまり細かく考えすぎない方がいいよ。大丈夫、生きていればそこの状態を切り抜けられるし、別な問題がまた出てくるからね。
まあこのね、お便り楽しみながらね、はい、今日もいければと思います、
はい、
まずお便りいきましょうか。
はい、草薙さん20代女性の方からいただいています。こんばんは、いつも楽しく拝見させていただいています、
はい、
多様なジャンルのテーマをお三方がそれぞれの角度から切り込んでいく様子に勉強にもなりますし、時々クスッと笑えます。平さんの本を読みましょうの言葉に感化され、24歳にしてまた読書を再開しました、小さい頃浴びるほど読んでいたはずなのに、大人になってからパタッと読まなくなってしまいました。大人事のおかげで本読みの道に戻ってくることができました。ありがとうございました。
よかったね。
それに加えて読んでいたら書きたくもなってしまい、コツコツとミステリーを書き始めました。
マジか、
すごい、いつの日か日の目を見るようなことがあれば、原点は大人事ですと言って歩くつもりでいます。
それだったら送って紹介するから
ね。難しいだろうなとは思っていますが、応援していただけると嬉しいです。
頑張ってね、でものんびりね、まだ24歳ってものすごく若いから、それこそ5年か6年計画で
羨ましいわ、
新人賞を狙うぐらいののんびりしたペースでいいと思います、
でもすぐね、思ってすぐ書き始められるっていうのがやっぱすごい、素晴らしい
ですね。でもミステリーもともと好きだったんだろう ね、その子供の頃たくさん読んだって書いてあるから、
はい、じゃあ次行きます。
じゃあ行ってみましょう。
質問。
はい。
みどりさん、30代女性の方です。イラさん、早川さん、のあさん、こんばんは。今回お便りを送ったのは、人間関係についての悩みを聞いていただきたかったからです。以前、私より10歳以上を年下の女の子と知り合い、同じ漫画が好きだったこともあり仲良くなりました、ただこちらからのアプローチには答えてくれるものの、向こうから何か声かをかけてきてくれることはほとんどありません、年齢差もあって彼女も気を使っているのかなと思い、急に距離を詰めないように距離感を保ちながら接するようになりました、しかしある時偶然彼女の SNS を知り、そこに何もしてないのに嫌われたと書き込まれているのを見てしまいました、直接的に名前は書いてはありませんでしたが、前後の文脈から9割以上私だろうと憶測できました。
へー、なんでだろう、
推測できました、それでなんとなく私は考えなしに発言してしまうことがあるから、何か気に触るようなことがあったら直すので教えてねと言ってみたのですが、どうも逆効果だったよね、全くそんなことありませんと余計に距離が空いてしまったように思います。今思えば彼女はまだ20歳そこそこの学生さんで、かつあまりコミュニケーションが得意ではない様子だったので、いろいろとやり方を間違ったと反省しています。彼女との関係はもうどうにもならないかもしれませんが、今後同じことを繰り返さないという意味でも、この件について、いや若い子と接するにあたってのアドバイスをいただけました。
うわ難しい、これさ、送ってくれてる人も女性なの？
あ、はい、女性で30代の方だそうです。
女性同士のオタクの付き合いって難しそうだね。
想像つかないな。
難しいかもしれない、
漫画は何系なんだろうね。
ね、それ気になりますね、どういう感じ。
僕らじゃ分かんない、どっか何かに触れちゃったのかな。
何かに触れたんだろうけど、ただそこでやっぱり全く顔に出さないけど突然距離を置くっていうのがなんか若い子らしいよね。
そんな感じ、
顔出さないか。そうね。
それと嫌われたって言っている、そこに理由がないことは言ってないよね彼女。要するに自分が何か気に障ったことをしたらごめんねって言ってるけど、もうちょっとストレートに言わないと分かんないかもねって気がするんだけど。
どういうことですか、 SNS にこういう風に書かれてたの
でっていうのはまずいから、もっとストレートに言えばいいんじゃない。私はできればもっと仲良くしていきたいと思っているし、
その
あなたのことを嫌いになったことは一度もないので、最近ちょっとギクシャクしてるけど、っていうぐらいのストレートさがないと、あと今こうやってこじれてるけど完全に戻らないこともないので、時間を置きながらそれを伝えればいいんじゃないかな。 それをやってダメだったら、あ、ちょっとこの子難しいんだなぐらいの感じで、
あんまり駆け引きしない方がいいです
ね、う
ん、
あ、まあ確かにね、
これ遠回しに言うと分かんないんだよね、
でも女性特有だと思うんですけど、なんかよく他の男性から言われるのが、うん、女性って一回嫌になったら切るよねって、
うん、あ、決まったらもう変わんないとかよく言うよね、うんうん、
なんか男性ってなんか距離置くけど、うん、また会っても別に普通に接せられるけど、うん、女性ってそういう嫌いな女性がいるときにまず絶対顔も出さないし、うん、関係が修復することってないよねって、切るよねって、人間関係、
それはそうですか、やっぱり、
うん、基本若い時はそうだったかもしれないし、
うん、そうね、うん、確かに余裕ないもんね、
余裕がないっていうのが一番かな、う
ん、でなんか一途だし、うん、純真純粋だからプラスかマイナスイエスかノーだけになっちゃうんだよね、
100ゼロみたいなね、
うん、100ゼロの人間関係なんてないじゃん、うん、なのでまあその子のことすごい気に入っているであれば、距離を置きながらちょっとずつたまにやり取りをするぐらいで時間をかけて修復する、で、ある程度良くなったらきちんと、自分は全く嫌いになってもいないし、そのあなたのことと一緒にいると楽しいよっていうことをプラスのことだけ伝えればいいんじゃないかな、
う
ん、
これだからまあね、誰しも人のことだから僕も言えるって言いますけど、やっぱりこう解決したいにしても、こうあんまりこの質問者様自身もあんまりがっつり入りすぎると、
そうだね、
っていうところですよね、う
ん、あとみんなさ、誰々さんに言われて気づいてみたことを SNS で書くもんなのSNS ってさ、そういうもんなの、
本人の方がいいな、
ちょっとびっくりするね、
逆にね、
うん、SNS でも対社会の問題で社会性があるんだっていうのを分かんないで日記代わりに使ってるとやばいことになるから、うん、この女の子の方が逆に心配だよね、
確かに、
なんか私前若い時に言われたのが、そのやっぱ人から嫌われちゃったかもとか、うん、やっぱ思うことってあるじゃないですか、うん、若い時って心がまだ、うん、あの柔らかいから、うん、なんかその時にお姉様にアドバイスいただいたことがあって、それはあなたの私の問題じゃなくて、その時の彼女の問題が何かあったっていうことで、それがたまたま あなたにその態度として出ちゃったり言葉として出ちゃったりしてるだけだから、うん、それはあなたの課題ではないよって、うん、その本人のだからここで言うところのその年下の女の子のその何か課題であるから、そんなに思い悩まなくていいんじゃないって、
う
ん、
だからそうだね、
そう、人の課題を肩代わりする必要ないみたいな感じのことを言われて、
それはなんか賢いね、素晴らしいアドバイスだ、そうそう、うん、でもさ、こうやって直接人間関係の交流があった上で判断されるのはいいけど、うんうん、こうやって配信とかしてるとさ、うん、もうここで見てパッと瞬間のイメージだけでなんかあーだこで言われるじゃん、
僕はもう それを言われ2万歳ぐらい、
それに関してはもう本当にどうしようもないからほっとくしかないよ ね、
う
ん、やっぱりすごいさ、嫉妬とかされるもんね、
それ腹立ってたらもう持たないっすよ、本当に、う
ん、え、嫉妬って男の人にもあるんですか、やっぱ
めちゃめちゃあるよ、特に文系の細かい人ほどある、要は僕一時期テレビとかでさ、コメンテーターとか、うん、番組 MC とかやった時あるじゃない、
うんうんうん、
あの頃はもう作家があんなことをやるのはもう本当にみたいなことをすっげえ言われてた、
それ
陰で、
え、なんか私ちょっと分かってないんですけど、他人からの嫉妬って、あ、これは嫉妬で言ってんだって分かるもんなんですか、
いや分かるでしょ、陰口こそこそずっと言ってるから、でそういうのはやっぱり別な人を通して入ってくるので、
へー、早川さんも結構分かります、
いや僕はまあ今まで言ったように嫉妬か分かりませんけど、常に例えばイラさんの番組でもそうですし、うん、僕がインタビューしたものでももう出てる方はものすごくなんだこいつだって、失礼だみたいな、すごい、う
ん、嫉妬なんだって思って、それ、うん、私そういうのをすっごい真に受けちゃうタイプだったから、うんうん、なんかずっと自分が悪いって
分かる、でもその線引きは僕も結局自分の人間性とか言ってたとしても実力がないんじゃないかみたいな、
そうそうそうそうって思ってた、ずっと、でもそれってもしかして嫉妬でそういう言葉とか
それの線引きは どう判断します、そうそう、ね、まあ見ないのが一番ですけどね、
うん、とね、あのはっきり言って 100% 嫉妬、
え、そうなの、
そこに真実があるとか考えすぎると狂いますからね
そうそう、放っとけばいいの、
え、でも直接言われること結構私ある、
なんで、
それはすごい、
だからなんか遠回しだけで割とストレートに、なんでそんな性格悪いのみたいな、
でもさっきの話でいいんじゃない、まだ
それを言うやつってさ、必ずそいつも性格悪いよね面白いね、なんでだろう、みんなさ自分の似姿を映して言うんだよね、羨ましいなと思ってるってなんだあいつだっていうし、
その人とうまくいってんじゃないの、実は
いや
そんなことない、
うまくいって、私は嫌いですよね、そんな人と仲良くしたくないし、あとなんか吉水のはスペースブスみたいな
あ、なに、それは Google とか出てくる。
そうそう、ブログ、昔。
ルッキズムの爆弾、今、いきなり出したな。
でもさ、でもひどいけど、でも、このネット上にはちゃんと名が売れてるってことですよ。
あ、でもそれ、ブログやってた時で、20代の頃だったんですけど、てか、多分あの時が私、一番多分綺麗だったんですけど。
あ、じゃあ、知ったらしい、じゃあ、知ったらしい。
知ったかな、それも。そうそう、誰か知らないけど。
いや、あるね。だから、あの、基本的にはね、あの、本当に離れてしまった人の心はつなぎ止められないんで、無理しなくていいけど、うんうん、でも関係を続けたいんであれば、なんか、ストレートに言うのがいいかな、ぐらいの感じかな。うんうんうん、でも、あの、彼女が別に悪いわけではないので、うんうん、気にしなくてもいいと思うよ。
うんうんうん、そっか。ね。きっと、心が柔軟だからこういう風に相手のこと傷つけちゃったかなって、そうだね、うん、優しいから思うんだよ、ね、
うん、でもさ、10歳ぐらい年下の友達ってさ、30歳ぐらいになるとちょっと楽しいからね、
楽しい、楽しいけど、ごめんなさい、また自分の話で申し訳ないですけど、私も20代の友達がいて、でも私がいつも誘うの私からなんですよ、だからなんか嫌われてんのかなってちょっと思ったりとかしてた。
いや、仕事絡みの人なの？
そうそうそう、仕事絡みの人。
そっか、そっち系の人だと。でもそうだよね、
そうだから、なんか気遣っちゃってるから。でも
さ、まあ、こう言っちゃうんだけど、タレントさんみたいな人ってさ、自分からあんま誘わないじゃん。
あ、そういうもんですか、うん、プライド。
声優さんとかタレントさんってやっぱ町の仕事だし、声かけてもらうで、声をかけてもらうのが価値だから。
あ、そっか、あ、じゃあそういうもんなの。
だからもういいんじゃない、
価値観の違い。
可愛いねって言ってあげてれば
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあもう一問
いき
ましょう
か。いきます、はい、じゃあこう経済の質問が来て、20代の女性からです、うん、消費税減税について、うん、消費税が減税になれば年金が少ない人や低所得の人などが助かると思うのですが、うん、なぜ行わないのでしょうか、うん、また消費税の税率を下げるか法人税の税率を下げるか所得税の税率を下げるか、どれが一番今の日本のためになるのでしょうか。
ここね、もう単純に言えばさ、その日本の財政、国の予算がもうやばいのよ、
うん、
で今回史上最高の税収って言っても70兆円ちょっとでしょ、
うん、
でも支出、年間の予算が100兆とか110兆円なんだ。40兆円足んないのどう埋めるかっていう世界でよし、じゃあ消費税バカ下げして景気良くしてみんなの暮らしを楽にするぞってもう無理じゃない。
いきなり財布が崩壊してますからね。
そう、もうね、ずっとずっと赤字のまま借金しまくって暮らしてるのが日本なので、まあ僕財務省の回し物じゃないけど、うん、ちょっとやべえよなっていう感じはわかるんだよね、
うん、
なので消費税下げれば景気よくなるって言うんだけど、あまりにもでかい実験だから、ここのとこ20年もね、うん、アベノミクスで好き勝手に、ね、国債すりまくって借金増やしたから、そろそろやばいよっていう感じなんだよね、
う
ん、
もうそこが抜けてる日本は建物ってことですね。それをなんか引っ越すとかも無理ですからね、うん、抜けたまま持ってったら
崩壊しちゃう。世界の財政の中で今日本はギリシャとかに次いで2番目に悪いとかって言われてるよ。
破綻してるよ。
周りにいるのはトルコとかアフリカの国とかだからね。先進国でそんなに財政が悪すぎるのは日本しかないから。
なんか国の格付けとかしたらなんか C とかに入りそうなところですね、
うん、やばい、本当にやばいんだけど、ただ経常黒字がずっと続いているんで、年間30兆円とかっていう黒字を埋める国なので、うん、破綻しないんだよね。ただ永遠にはできないから、どっかでやらないといけない、
うん、
でここの中で消費税を下げるか、うん、法人税を下げるか、
うん、所得税、
所得税を下げるか。下げるとしたら所得税かな。
うん、
法人税はもう正直税の抜け道がいっぱいあるんで、
そうですね、
うん、所得税だったら所得税を下げればお金が消費に回るんじゃないかなって気が少しはするけどね。
そうですね、もうかね。
ただサラリーマンの所得税はすでに世界レベルでは日本が一番安いぐらいなの。
うん、
例えば年収300万とか400万の人はほとんど払ってないに等しいぐらいなんだよね、
うん、
アメリカとかだとあの年収3万ドル4万ドルでもしっかり所得税取られるから、
うん、
そう考えるといやもう下げるとこないし、ヨーロッパに比べたら消費税まだ安いしな。だから税金高い高いよりは社会保障費の方だよね問題は、
うん、
ただそれもお金がないから上げざるを得ないので、
所得がそのどんな所得の人でも社会保険料を取るかもしれないって今なんか自民党の総裁選でやってるじゃないですか。あれって実際その所得が例えば106万でしたっけ、103万でしたっけ、切る人でも例えば、社会保険料払うことによって、うん、国の財政的には何かプラスになって、
まあ、財政的には何かっていうよりも、
うん、
もう年金とか健康保険のお金が高すぎて、
うん、
実際出てくるお金がね、
うんうんうん、
今集めてる分じゃもう到底足りないっていうので回してるの、
うん、
なので年収100万以下の人からも年金のお金取るよって言ってるんだけど、
うん、
まあ、もうやばいよね、
うん、
だって年寄りどんどん増えてるのに若い人どんどん生まれなくなってるわけだから、
そうですね、
どっかで回せなくなるっていうのが分かってるけど、
うん、
なんとか持たしてるっていうのが
でも上げざるを得ないって感じなの
かな、うん、だから長い目で見ると上げざるを得ない。ただ逆に言うと今じりじりとその超円安も終わりになってちゃう、うん、161円だのが今143円ぐらいか、
うんうん、
なのでずいぶん治ってきたし、日本ポジションがいいからこれからね景気は多分じりじり良くなっていく、
うん、
株価も上がる、なのでそこに期待しましょう、
うん
うん、ただもう税金に関しては政治家もよく減税すれば景気良くなるって言うんだけど、もうちょっと日本のここの財政の状況まで来るとそうも言えないよなっていうのが僕の感覚かな。
なんか国民もお金なくて国にもお金なくてみんな貧しいっていう感じですか今日本って。
違います。
違うんですか。
大企業は余剰金をめちゃめちゃ溜め込んでる、
う
ん、
企業なんだ。
なぜかっていうとこれから人口が減って売り上げが下がってるのが目に見えてるから、
うんうんうんうん、
必死になって溜め込んでる、
うん、
でそのお金を何にも使わない、
うんうん、
あと日本のお年寄りはいやもう年金もらえなくなるからやばいやばいって言ってお金必死に溜め込んでいる、うん、それがもう何千兆円ってある、うん、大企業の分も、まあ、何千兆までいかないけど何百兆もある、
うん、
そのお金が死んだまま溜まってるのがやばいんだよね、
う
ん、
それってどうにもできないんですかね。
いやだからそれを動かそうとしてみんな必死に企業の方では開発の資金とかを出すとその分税金を下げますよとかやってるし、年寄りのお金に関してはNISA、投資に回ってお金が世の中に出ていけばそれが経済を回す効果があるんでっていうのでやってるけど、
うん、
まだまだ道は遠いね、
うん、
大企業もお年寄りもお金を手放してない、
うん、それってちなみにその NISA たとえやったとしても、うん、それって国内の株式に投資してもらわないと意味ないってことなんですか、ね、
いや関係ない関係ない
関係ない、
うん、ともかくお金が動いて世の中に出回ればいいので
いいってことなんですね、うん、へ
要するに海外のものを買うにしても日本の証券会社を通すからそこに利益が落ちるし、
うん、
でいつか儲かったらどっかで換金することになるじゃん、そしたらそれがまた日本円で戻ってくるっていうふうに思ってるから、
うん、これあともう一ついいですか、うん、これいつも不思議なんですけど、うん、これってお金の話じゃないですか、
うん、
で政治家の人たちってそのお金に強い人っているんですよね。
いっぱいいるんだけど、うん、逆に今みたいにざっくばらに話してくれないのよ、
うん、
問題が大きすぎて、なのでどうしても難しい細かい術語に終始しちゃうの、
うんうん、
単年度のプライマリーバランスを、
うん、
均衡を取りますとか、
うんうんうん、
ね、少子高齢化社会におけるなんだろうな投資効率の問題についてみたいなさ、なんか難しい話にしちゃうので伝わらないんだよね、
うん
うん、だからそこをもうちょっとざっくばらんに言ってほしいんだけどね、
うんうんうん、そっか、なんかねこのまま今の状態をキープするとどんどんどんどん状態がね、うん、悪化していきそうな気もしますけど、うん、誰かそういうの小泉進次郎さんに期待するしかないですかね。
炭素税
炭素税っていうか、
コンビニ袋税あと何息を吸うだけでお金取るとかさありえるよねマジで。
本当でなんかその本当に我々もアホじゃないから、
うん、
そのちゃんとこのお金をどう使いますよとか、
うん、
こういうふうに回しますよとか今みたいな話してくれれば私たちだって理解できるんですよね、
うん、でも理解した途端にお先真っ暗な気分になるよ、
うん、そうなるんだけど、でもだから今まずはこっからやってみようっていうふうになんかこう言ってくれればなんとか協力したい気持ちはあるんだけど、
でもさそこのところ絶対言わないよね、
う
ん、
そう、
もうやばい20年間めちゃくちゃなことやったからさ、
うん、もう日本はもう終わりますこのままだとぐらい言ってくれてもいいから、
うん、
なんかもう一回立ち上がろうよじゃないけど分かんないけど、
そうだね、うん、それをちゃんと言ってほしいね、
もう認めてくれよもう、
そうっていうよりあなたこのままじゃ終わりますよっていうギャグを持ってる人いたじゃん、そうそう、うん、あの感じでもいいからもう言ってほしいな、
うん、やっぱりなんか薄々気づいてたけどやっぱそうなのみたいなさ、うん、だってみんな気づいてんのに誰も言わないから不安な気持ちになるって気しませんかね。
ただ、
うん、
日本が終わっても関係ないからね、
うんうん、まあ、ね
一人一人で戦うんだから
うん、うん、
スペイン人はさ、
いやそうそう、
スペイン政府が潰れた、
うん、
俺関係ねえだろパエリア出せよみたいなことになるからさ早く俺の飯出せよと
我々もそうならないとねいや
だからそうそう今そう、うん、だからなんかノアさんを一言じゃないけどなんかその、うん、ほらノアさん、うん、俺も一緒だし多分国民と一緒だけど、うん、みんな言ってっけど、うん、こう言ってくれればっていう時にすでに俺らが待ちなのよ。
ああまあね、
だから俺ら自体が受け身だから結局その映してるから政治家も一緒みたいなさ、だからやっぱりなんかちょっと後で本編でと思いましたけどね、なんでしんどいけどその今イラさんおっしゃったように例えば 税金とか含めてアメリカとか他のとこにね、うん、比べたらはるかに低いわけで、
うん、
だからやっぱり国としても個人としても、まあ、しんどいけどやっぱ競争力を、
うんうん、
まあ、つけざるを得ないしつけるしかないんじゃない
でもさっていう政治家がさ競争力を上げますってか、うん 経済成長率を上げますとか口で言うけど、うん、あいつらはそんなことかけらもできないじゃん。
でもないから、
うんうん、何にもないし、そんなことできた政治家なんていないんだから、うん、国民が勝手に頑張って豊かになったのを官僚とか政治家の手柄ですよって勝手に言ってるだけなのよ口で、
うんうん、
今大谷翔平がすごいじゃん、
うん、
で日本のプロ野球のレベルが上がったのはそういうのを見て政治家がいや私たちが頑張ったんですって言ってるだけのことなのよ日本の経済成長を作ったのは本当みんなのバイタリティだから、
うん、1
円でも稼いであるぞこらっていうみんなの気持ちで伸びたんで、そこのところはもうちょっとね、だから 僕たちが頑張らないと、
そう僕らが、もう戦後をもう一回みたいな、その頑張り俺らないけど、
うん、でもそのバイタリティがもう ないっていうか、そのこっからまたじゃあこの混沌とした中でよっしゃやったるぜみたいなこと気持ちってなります？
でもそういう業界いっぱいあるじゃん、うん、アニメ業界よしやったるぜの人いっぱいいるじゃん、
うん、
ゲームの世界もいるし、例えば金融の方、投資の世界でもたくさんいるし、あの87歳のおじいちゃんもそうだし、うん、いるところにはいるし、やってる人はやってるよ。なのであんまり国の気分がこうだからとかいうのはもうやめようっていうのは僕は思ってる。
なるほどね。
日本がダメだからどうしたの、それと僕は関係ないっすよっていう、
うん、
ひろゆき的な言い方で言ってます。それ日本の気分ですよね、うん、
確かに
それ日本の感情ですよね、
うん、
関係ないですから、
こっちでね、やるしかないですから、
うん、そうか。でも底辺の我々からしたら、もう私たちが頑張ったからって何か起こるあるのっていう気になってますよね。
私は変わる、
うん
うん、
日本、私が頑張れば私は変わる、日本は沈んでるかもしれないけど私は変わるよねっていうのでいいじゃん。
その自分が変わる環境だって、うん、でも結局その企業だったりとか、うん、なんかそのどっかの社会には属してるわけじゃないですか、うん、でその大きい中に自分がいて、それを私がなんかすごい、うん、頑張るぞとかって言ってるからって周りが変わるとは到底思えないんですけど。
でもさ、僕出版とか本の世界にいるじゃん、
うん、
で僕がデビューしてから売り上げが4割落ちてる世界じゃん、
うん、
でも私が何もやんなければ変わんないから、それでおしまいだと、もうタイタニックで乗って沈んでいくだけだから、だから YouTube みたいなことやってるわけじゃん。いや、でもやればやったなりにちゃんとリアクションあるけどなと思うけどね。
だからでも多分私が今言ってるのって、
う
ん、
一緒だ
同じ、みんな世の中の大半の人がそういうふうに思ってるから、
う
ん
う
ん、なんかこうじりじりなんとなく
そこもどかしいね、
そうもどかしい感じになっちゃうのかな。
でも世の中の半分以上の人がね、いくら日本が沈もうが、自分のいる業界とか、ね、企業が沈もうが関係ないもんねって言って頑張ったら浮揚すると思うよ。
だって沈みたくないからね、もうしょうがないね、やるしかないからね、
う
ん、
そ
うか。でもなんかその沈みたくないよねっていう、もう頑張れるよきっとみんなっていうのがなんか昭和な感じしませんか？
っていうか頑張れるよきっとみんなとは言ってないけど、
それはね、うん、昭和とか平成とか令和関係ない。
そうかな。
だってアメリカ人見てみ、うん、アメリカには年号ないからね。
まあね、そうですけど、う
ん、でいつの時代もイーロン・マスクみたいなイカれたやつが現れて、うん、めちゃくちゃなことやって大企業作っていくじゃん、
うん、
それを僕たちやるべきなんだよね。
これ難しいね、これ面白いね、これ、うん、こうまたここの無料部分でさ、
うん、
これなんか吉見さんはみたいな感じで、ね、早川さんはどうせみたいな感じ言われそうだけど全然そんなことないんだよね、
うん、
なんかいつも怖い怖いしさ、
あ、
なんか全然あるけど、でもなんか だからこそみたいなところ、うん、もう元々底辺だからみたいな、
うん、
追い込まれてるからそっちが選択肢ないからって感じなんですけど、これ難しいですね、うまく伝える、
うん、でも、
うん、
ね、さっきもちょっと話してたけど、これから売れ行きが半分になる書籍の世界で、うん、あとね10年とか15年とか頑張んないといけないって思うと、
うん、
いやもう別になんか悲観的になってるのに時間が無駄だからなんかやった方がいいよって思う。
なるほどね、
うん、それでなんかね、うん、あのそっから何か悲観的になって良くなるんだったらいいけど、もうやってもしょうがないから諦めてさっさとやることやれることをやってるって感じなんですか、
ね、うん、そうそうそう、だから目の前にある仕事をやって、まあ、できればそれこそいつも言ってるけど、その収入の柱をなるべく多く揃えていくっていうのをみんなが各自頑張ればいいんじゃない、
うんうんうん、
もう空振りしまくったり超収入、本当こんなビビったりもんでもいいですよね最初はね、うん、
でもさ本当に思ってもみないのが当たる時あるからね、
うん、
大抵思ってもみない方が当たります
ね、うん、そうかもしれない。
この SNS の時代で思ったんだけど、うん、どんなコンテンツでも続けていればじわじわ伸びるよね、
うんうんうん、
それに関してはなんか結局頑張った人勝ちだなって気がする。
僕らが知らない間にその、ね、コンテンツがストックされて見る人が見てみたいなありますもんね、
う
ん、
あるある、
うん、
それはなんかさ、お笑い芸人みたいに1回ですぐ100万回みたいなのいかないよ、
うん、
古いスロット買ってきて、うわこのスロット面白いとか言ってパチパチパチとかやってて100万回はいかないんだけど、うん、でもそういうなんか あ、漠然じゃなくてもいいじゃん、うん、あれは続かないから、
むしろね、なんかコツコツっていうなんか青臭いけど、でも やってったものの方がちゃんと幹はできてる感じがしますよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
そうですね、まあ、頑張ることに意味はありそうな話で良かったです、
うん、てか個人が頑張るっていうのはこれからの日本だから、うん、いいじゃん、日本なんかどうだって、東京もどうだっていい
自分さえ良ければいい、
てか港未来はいいよね今日あのランチをしていいと思ったんだけど、
う
ん、
まだ無料ですよね。
いやでもいいんじゃないですか、人生相談スペシャル、みんなでなんか討論になってきましたので、ね、この後ね、有料版でもどんどんガシガシいきたいと思いますが、うん、続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、そしてニコニコ動画、詳しく概要欄をご覧いただきたいんですが、そしてですね、番組から、募集があります、エピソードトークスペシャルをしたい。
そうですね、はいはい、これはですね、あの小説家になろうスペシャルの番外編として、うん、よくあのエピソードトーク、面白いこと、感動したこと、泣きそうになったこと、辛かったことみたいなのをハガキ職人の人が本当ハガキ一枚とかでバッてうまく書いてくるじゃない、ね、うん、あれをうまくできるようになると、で小説っていうのも実はそういう細かなエピソードの集合体でできてるんですよね、
うん、
一本のメインのストーリーがある、そこに細かなストーリーがダーって何十かハマって出来上がるものなので、うん、そういう力が上がると創作力だったり文章力、あとは人になんか面白い話を伝える力が上がるよっていうので、うん、やってみようかっていうことになったんですよね、うん、
じゃあまあきっちりテーマはないですけど、
だからもう本当に面白かった、大笑いした、悲しかった、泣いた、辛かった、悔しかったみたいなのをギュッとまとめてエピソードの面白いのとして送ってくれれば、テーマは何でもいいです、
ハガキ職人になったつもりでね、
そう、
これで大体何文字ぐらいとかって、うん、
関係ない、
大丈夫、
その話の内容でいいから、
逆に本当に面白いから結構読ませちゃうかもしれないです
けど、ね、
うん、
で
もあまり長すぎてもね、
でも普通は学職員って言うぐらいだから、うん、はがきでさびっちり書けるって、うん、せいぜい 3,400 だよね、
めっちゃ字
そのくらいのつもりでね、うん、お寄せいただけたらと思います、詳しくはこちらの概要欄から、ご確認いただけたらと思います、
はい、
それでは本編で、
はい、後ほど。